この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽屋は今日もにぎにぎしく始まります。
よろしくお願いします。はい、カフェマスターですね。にぎにぎしくってね、はい、なんか素敵ない
い
フレーズです。なんかあんまりねえ、なんか聞いたことあるようなないような、
江口
五六のね、
あの外野も OK だから、
あ、そうです、ね、
いろんな声入って
る、はい、う
ん、
ということでアシスタントのね、ひじやんさんでございます。そしてあのアシスタント第2候補の長谷川神田さんもね、はい、会場に来ておりますが、いやけど本当にあのにぎにぎしくという言葉がね、まあ本当にそのまま似合うと言いますか、なんかこうちょっと、ラジオの収録というよりはこうなんか座談会のようなね、はい、いやもう本当に雑談話をしながらですが、なかなかただの雑談会では聞けないお話も聞けますので、お楽しみですね。
今日のゲスト陣村さんです。
はい、
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。もうね、もう陣村さんは前回音楽やわにも出ていただいて、もう陣村さん単独の番組を作らないともう語り尽くせないんじゃないかという、もう本当に
やっぱりね、みんなで話してるといろんなことを思い出すみたいな、ね、
あ、なるほど、ね、
忘れてやってるね、普段は。
あ、普段はね、うん、
だからやっぱり話し合った方がいいな。
なるほどね、うん、なんかね、江口さんの記憶を取り戻す番組みたいになってますけれど、
もうね、忘れておくといっぱいあるもん、ね、
そうですね、まあ、そういった意味では前回お話聞かせていただいたように、うん、千村さんとも、まあ、若い頃ともに音楽をこうね、切磋琢磨して、 そしてまた今この
45年ぶりか
45年ぶりですからね、
うん、すごいよね、
丸僕の人生その中入りますから。そういった意味ではすごいなと、
ね、長生きするといろんなことあるね、
はいはい、長生きするとそういった意味で前回そこのお話はあまり出ませんでしたが、はい、その陣村さん、やはりその江口さんと再会した時のなんかこう気持ちというか思いっていうのはなんか
再会のあるかな、再会って何年前の話？
いやいや、あの再会っていうのは、まあ、40
おととしね、
おととしに、あ、ね、だってもうやっぱりその若い時の江口晃さんを知っていて、45年ぶりにお互いが会うわけですから、その時の、
でも基本的にエッチンは全然変わってないよ。
あ、うん、なるほど。
あの特にほら、あの病気をする前だったもんだから、
はい、
だからパワーもあったし、で今は、まあ、また違うあの味が出てきてるんだけど、
はい、
まあ、その頃も、いい要は味があったんで、うん、やっぱりそれはあのやっぱりずっとやってたから、うん、やってたよ、そのいい意味でのその味が
は
あったと思いますけど。
なるほど、
うん、ありがとうございます。
なるほど。だけどやっぱり第一印象としては変わってないなっていう、
そうですよ、
それはやっぱりこう45年ぶりに会ってね、変わってないなんてすごいですよ本当に。誰ですかっていうところから始まりますからね、普通のね、うん、人だったらやっぱりそこは江口さんが歌い続けてきたそのエネルギーっていうことだと思いますね。
僕もね、で久しぶりに会って、
はい、
その後にあの自分のライブがあった時に、
はい、
あの千里さん来てもらってちょっとオペレーションしてもらったね、
はい、
うん、そしたらね、やっぱり違う、なんか違うんだよね、他の人と。
あ、
で自分で歌ギター弾いて歌ってても体が動き出しちゃう感じがあって、あ、オペレーターっていうのはやっぱりもう一人のミュージシャンだなってすごく思えた。
なるほど。
うん、だから彼の作る音は やっぱり今あんまりないなっていう気がする。それをやっぱなんか伝えていきたいなっていうのがこの番組の、ね、はい、趣旨でもある
確かに、うん、ということで、まあね、今江口さんが紹介を扱ったように、うん、まあ、千村さんは、まあ、オペレーターその音響のね、うん、お仕事をやられてるということなんですが、うん、まあ、前回もね本当に貴重な話をいろいろ聞かせていただいてもう一番最後はね、こういい音を出すコツは何ですかっていう祈りだ
った、ね、祈りだったね、
名言が
すごいね、
名言がね、うん、祈りなんですかっていうね最後はっていう、う
ん、そんなもんだよ、
いやそんなもんだよっていうまあけどその一言にはこう集約しきれない、まあ、いろんなね経験知識というものがあってそうたどり着くということですけれど、やっぱり江口さんも千村さんの音響だとやっぱり
本当に、
ね、踊り出す、
うん、かこんなことができるって思うとやったらね、やっぱすごいなと思った。
いやそうですよね、だから僕やっぱり今回こうやってね千村さんがこうやって、まあ、前回もですけれどその前もここでそれこそ音響をやっていただいたっていうのもなんかやっぱり千村さんそれこそさっき先週ですかね、うん、ライクアチェアの阿部ちゃんが出た時に、まあ、新井由美のね、音楽を聴いてという、まあ、そういう話が出た、でそういう、大物すごいミュージシャンの方の音響もね担当されていたその千村さんが今こうしてなんかこの場に一緒にいるっていう、なんかその特別扱いするわけじゃないんですけれど、その不思議みたいのもなんかちょっと感じたりするんですけれど、やっぱり千村さんにとってこう音楽っていうのはもうやっぱりそこに垣根はないというか、どんな音楽でもいろんなその特色というかそれに合った音とかっていうものがあるんですかね。
何もない、
何にもない、
何にもない、
何にもないっていうのはどうで、うん、やっぱりこの例えばですよ、うん、まあ、武道館の音響施設、うん、この会場で、うん、この音響の仕事をやるときと、うん、まあ、はたまたこういう小さな喫茶店で何かこう音響の何かこう音を出すっていうことの、うんうんうん、なんて言うんでしょうね、こう違いって言ったらなんか分からない、いや
基本的にはほら機械とかはいろいろ違うんだけど、はい、僕自身のこう感覚は一緒ですよ、どこでも。
本当ですか、
うん、だって音を出すわけだから一緒だよ。
はあ、なんかもうなんか深すぎてなんか分かんないですけど、なんかひれ伏したくなってきたんですけど、なんかもう全く音楽のことわからない僕もなんかもうははーってなんかもうこの場で、
そうじゃなくて、はい、普通だと思いますよ。
まあそうですよね。
だから要は僕は仕事として要は音を出すわけだから、
はい、
だからどこで出しても一緒だね。
まあそうですね、
うん、だからそれが要は対象が何万人なのか何十人なのか何人なのかのが違うだけで、はい、やることは一緒じゃん。
ああ、だからそこはもう同じ、まあ、緊張感と同じ思いを持って、うんうん、
ただね、要はそれを、まあ、説得しなきゃいけない人が多いだけの話だね、基本的には。
ああ、なるほどね。ああ、はいはいはい、はい、
だけどやることは同じ、
やることは同じって、うん、それはもうどんな機材、うん、たくさんの機材があっても、うん、やることは音を出すだけと。
そうだから最後の最後はそこ。
いやー、なんかもうすごいですね。もうひじやんさんもただ微笑むのみっていうね、もう
素晴らしい、
素晴らしいですね。なんかこうなんかいきなり神髄から始まっちゃうんでね、なんかこう音を出すだけっていうね。
じゃあその音を出すときに、
はい、
まあ一言ではとても言えないと思うけど、どんな音を作ろうっていうイメージはある？
うんうんうん、それはだから舞台に上がる人の、うん、要するにそのどういう音をしたいんだという気持ちが、はいはい、要は僕がどういうふうに理解するのか、
はあ、
それはだから要は前日なのか前々日なのか、
はい、
それこそ、6ヶ月前なのか、はい、何ヶ月前なのかということだと思うね。でその中で要するにその一つずつ一つずつそう要は自分の中でこう気づいていくものがあるの、
はい、
アーティストに対して、
はい、
でそれを、やるときにそれを どれだけ、ま、いやフィールドバックできるか自分の中にっていうことだと思うけど、
それはやっぱりアーティストによって出したい音というものを、
要するにその人が持ってるものをどれだけ出せるかとか、
それはやっぱり話し合いの中で決めていく
もあるし、はい、雰囲気もある
雰囲気で、うん、それはもう千村さんがその方から感じたものをそのまま自分で表現するという、
だから要するにその人の持ってるものをどこまで引っ張れるか、僕ら、僕が、うん、そういうことだと思う。
ああ、なるほど。
だからそれはね、だから言葉には言えることじゃ僕はないと思うけど、本当はね。
まあ、ましては数字で表せることでもない。うんうん、
だから会った途端に、あ、この人ってこういう音が出したいんだっていうの人もいるし、
はあ、
あれっていう人もいるしね。
ああ、なるほど。あれっていうのも、その出した音が見えない。そう
そ
う
そ
う。
それで、それで、それこそその人が出したレコード、
はい、
CD を聞いたりなんかしないと分かんない人もいるし、で、それをもっと、もっと分かんない人は、要はその人の影響を受けた人の楽曲を聞いて、
なるほど。
それで、あ、この人はこういうことをやりたいんだってことで、それで、その人の本質まで自分が行って、それでやっとできることになる。それはね、あのアーティストによって違います。
違う、うん、これちなみにちょっと興味があるので、この江口明さんというアーティストの方はどうですか、音の。
難しいこと言うね、
はい、すいません、難しい、すいません、素人なもんでもう平気で難しい質問をすいません。
エッチンはね、基本的にベーシックっていうのはやっぱり、アメリカとイギリス、
はい、
のフォークソングに近いんだね。だからまあ言い方悪いけど、ボブ・ディラン、
あ
と、あとはビートルズのメンバーとか、
は
い、というところの影響を受けていることが多いと思います。
なるほど。
だけどもそこの中でもやっぱりその日本のフォークソングじゃなくてもっと前のフレーズを自分の中に持ってるような気がする。
はあ。
でそれをどういう形で出してくるのかというところが僕は楽しみにしてんだけど、実際は。
なるほど、なるほど、ね、なるほど、今知ったんですね、はい、多分ね、エグさんは今知ったんだと思うんですが、いやだからそれはじゃあ、まあ、比較的エグさんはこう会った時に 何かこの人の出した音っていうのはこういう音だなっていうのがこう見える、
うん、かな、かな。
そうですね。いやちょっとなんかそのね、
人によって違うから、
やっぱ人によって、
でそれとやっぱりその人の要は やりたいことが変わるから、
あ、うん、なるほど。
だから今はそうかもしれないけど、明日は違うかもしれない。
あ、もうそういう一日単位で変わることだってある。
変わります。
同じアーティストなのに、
でもそれをやっぱりある程度分かんないと音楽ができ、あ、音楽ってか要は音が出せない。
はいはいはい。なるほど。
だからそういう意味ではちょっと僕らっていうのはそういう、まあ要は変態な部分あるよね。
はあ、もう音に対して変態な部分があると。あとなんかそのもう一個思うのは、やっぱりそういう音の部分を、まあ例えば、まあ一人だけでその音響を担当する場合じゃないっていう、まあいろんなこうチームで挑む場合があった時に、そういうことを伝え合う
というか、要は僕ってチーフオペレーターをやるわけね。
はい。
だから他にスタッフ何人もいるわけ。
そうですね。
だから、僕の感性を、何人もいるわけだ、
はいはい、
その人にどういう形で伝えるということはやるんだけど、
はい、
要は僕のことを分かってやってもらわないと、
あ、
音が出ないんですよ。
なるほど。
だからそこにいるスタッフが要するに僕の考えで全部やってくれないと、
はい、
僕の音にならない。
はあ。
そうすると僕がやりたいことができないから仕事じゃなくなっちゃうんだ僕の。
ああ、やっぱりそれはこう伝えていく、そのスタッフに伝えていくっていうのはやっぱりこう衝突というかその難しい部分
もあるよ
やっぱり、
うん、だけどだからチームでやるから普通は、はい、だからまあ普通は音響だとやっぱ最低でも3人でやるから、
うんうんうん、
要はモニター、ね、僕が、まあ、前、まあ、普通やると、僕と、あとはモニターミキサーとステージの 人間が3人でやるわけ、うん、でそれが要するに一つのグループでやるわけだから、はい、そこの中でどういうことをやるんだってことまではミーティングをして、うん、そういうことですね。
なるほどね。
でそれでやんないとちゃんとしたことが出ない、
うん、はあ。だからまあなんかこう今聞いた話だと、まあ、例えばバンドの音響を担当する上にってもう一つそこにバンドというかその音楽のチームがあるという本当そういったイメージですよね。またそのメンバー音響のメンバーの中でも意思の疎通とか、
だからそういう
方向性の違いとかもあった
んですよね。だからそういうことができるできた時代だから僕らがやった。あ、だからそれがだから22年ぐらい前だからね実際は、
はい
は
い、
はそういうことで要するに仕事をやってた。でそれだけの予算もあったし、
はい、
やっぱりね僕らがその仕事をやるとなるとやっぱり20万30万の仕事になるわけだから、
うーん、
だからそれ今はそんな予算がないわけだから、
はい、
だからそういう意味では今の要は音響をやってる人ってのは不幸だよね。
あ、
そういうことをよく僕は考えるんだけど、うん、僕はほらあの今は本当にあの好きなことやってるだけだから、
まあ、前回の話でね、
はい、
彼のその音響が泉谷しげるとの出会いが始まって
始まったというね。
でもその間にまあいろんな人 とツアーやったりして音作りやってきて、で最近はあのまあ半分卒業しちゃってるけど、でもラスティーバーミンズっていうバンドの音作りをここ数年やってるんです、
はい、
でそれが彼の今の仕事になってて、やっぱり70年前後の音の良さを今伝えていこうっていうところもあると思うんだけど、
うん、
ラスティバンミツはどう、うん、
いいですよ、
ね、
あの浅野さんもいるけども、うん、
はい、あとからねまた番組やってもらう人、
はい、
浅野由志子いるんですが、はい、彼あのちいさんが音響をやってくれることでやっぱりそのバンドもだんだん進化していける。
なるほど、
そういうこともある。
で後ほどその浅野さんにもこの番組に出ていただける、うん、ということですから、うん、
僕はだから12年前から要するに、まあ、要は、また音響の仕事をやるんだという気持ちになって、
はい、
それで10年ぐらい前にラスティと会って、
はい、
でまあ、それで、まあ、今亡くなっちゃったんだけどそ の要するにメンバーから、
はい、
まあ、なんとかやってよって話になって、
はい、
それでまあやるかって話になって、それで 今で10年ぐらいになってますかね。
その流れをね10年の歩みっていうか、
はい、
それをずっと聞いてた人はいる、うん、岡さん
あ
ずっと聞いてた。
ちょっとじゃあなんか
その
印象あれば、
ここで、ね、あその10年を、はい、その音を千村さんが音を出しそれを聞いてきたということで、
うん、
じゃあちょっと、ね、あすいません急遽ねちょっと出ていただきましたが、い
えいえ、はい、無駄に長く
いやいやいやいやいや、やっぱりその10年間聞き続けてきたいう中で
こう感想ある。
そうですね、本当にどんなスペースの、ライブでも、うん、はいはい、まあ、どんなスペースでもやっぱりこう真剣にやってるので、
うーん、
すごいなって。
そうですね、やっぱり僕
思いますで、いい音を聞かせていただいてます、
はい、やっぱりもちろん他にもいろんなライブを見たりする機会はあると思うんですが、
そうですね、
やっぱりこれは千村さんが作ってる音だなというなんていう、そういうのは聞く側からも伝わってるものってあるんですか。
うんと、しっかりしてるっていう音が、素人ですけど、
いやけどね僕も気持ちは分かるんです。やっぱりね、うん、しっかり、まあとにかく違くなるんだっていうのが、うん、本当に感覚として明確に分かったんです、うん、もう何度も言いますけどこれラジオじゃ伝わらないですけど、このちっちゃいミキサーをね 千村さんにここにあるね、こんなちっちゃいミキサーを千村さんにいじらせたの僕ぐらいだと思いますけれど、いやだからこのボッタン数つまみの数で、まあ今までは僕が自分でやってて、まああとはまあ音響に詳しい方とかにも手伝ってもらってやってたんですけど、やっぱりそれとは全く、まあその時も江口さんのライブだったんですが、もう明らかに違うっていうのが、この僕のね、素人の耳でも明確にわかるっていうのは、これはやっぱりプロのお仕事だなと。
だからそうやって聞くからそういうふうに聞こえる。
いやいやいやいやいやいや、あの本当にこれはね、あの今だから言えることですけど、その時僕千村さんのこと全く知らなかったですから、いやもう本当にあの江口さんのただのお友達ぐらいで、ただのお友達で、なんかまあただのお友達なんですけど、それぐらいの感覚で、後からなんかその時に感じて、後から千村さんがそういうお仕事やっててっていうのを聞いたので、それはそう思って先入観全くなしに、シンプルに音として全く違いを感じた瞬間でしたね。
いや、まあ、だから今度ね、あの彼が今手掛けてるラスティーバンミツ、うん、3人でやってる、あ最近肘やも入ってね、あの、はい、パーカッションやってる
から、すごいですね。
だけど基本は3人でギターとベースとギター12弦ギターでコーラスをやるわけで、3人と思えない音が聞こえてくる。これをね、みんなに聞いてみてほしいなと思うね。
なるほど。よくちゃんともう一回数えたら4人いたみたいなね、なんか怪談話みたいになるぐらいの音の厚みというか、しかもそのひじやんさんがその中にどうですか、こうちょっとこう加わっていくというのはどういう、
あの すごい僕も勉強になってるので、
はいはい、
もうありがたいです、ね、本当に本当にそうです。
いや、まあそうですね、まあ、相変わらずひじやんさんひじやんさんでそのひょうひょうとした感じでね、いろんな場所にこう入り込んでってっていうね。
すいませんね。
いや、すいません、いや全然、いやそれがひじやんさんの魅力ですから。いやだから僕はやっぱりそういうなんかこうやらしい言い方になっちゃうかもしれないですけど、本当にいろんなキャリアの差が、経験の差がある人同士でも一つの場所で今こう自然にものを作れてるっていうことが、やっぱりなんかこれから自分が、まあ僕も本当に音楽とは全く違う畑ですが、こうやって参加させてもらったりっていうので、なんか本当にその垣根っていう部分が、勝手に垣根ってなんか自分で勝手に作っちゃってるんだなっていう、こう一つになっていけばみんな何も違いがなく作れるっていうのが、もう千村さんがもう日本武道館でやろうがここでやろうが同じだと、はい、まあ、同じではないと思いますけれど、まあ、けどある意味こう同じだって言ってくれたのは、僕は今もう日本武道館で喋ってるつもりで、もう本当にこのね、エグさんが作ってくれた縁がこうやって形になっていくことを本当に楽しませていただいております。はい、
またあのちいさんのね話を聞き出すといっぱい出てくるから、
ね、だからやっぱりちょっと
ちょっとずつ、はい、ちょっとずつ、
だから今後こういうアーティストのライブをやったとね、泉谷しげるさんの時みたいね、うん、マイクをなかなかマイクに向かって歌ってくれなかったとか、ね、そのこのアーティストはだったみたいな、ちょっと話ももし、うん、お宝話も聞けたら嬉しいなと、ね、
また聞きたいんで、はい、ぜひこれからもお願いしますね。はいはい、
分かります。本当に今回も参加していただきありがとうございました。
ありがとうございました
。ゲストの千村さんでした。
ありがとうございました。
それではまた次回、さよなら。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場。キラキラと音を立てて more you